今日の安息日のためにたくさんの方々が祈りを持ってご奉仕してくださいますことを心から感謝いたします。このように皆さんと迎えました安息日に神様の御言葉に耳を傾けることができることを感謝いたします。歴史を遡りますと、統一国家と呼ばれましたイスラエルはサウル王の40年、ダビデ王の40年、そしてダビデ王の息子のソロモン王の40年の合計120年続きました。しかしソロモンの死後、国は2つに分裂いたしました。南王国ユダと北王国イスラエルです。分裂の原因ははっきりとしたものでした。それはイスラエルの民の罪でした。北王国イスラエルは北方の十部族によって構成されていました。北王国では19人の王様が建てられましたが、19人の王様すべてが偶像礼拝をする王様ばかりでした。北王国イスラエルは約200年続きましたが、アッシリアの国によって滅ぼされました。一方、南王国ユダはユダとベニヤミンの二部族によって構成され、20人の王様が建てられました。20人の王様の中にはアサ、ヨシャパテ、ヒゼキヤ、ヨシアなどの良い王様がいました。南王国ユダは約300年続きましたが、バビロンによって滅ぼされました。今日は南王国ユダの王様の中で改革の働きに着手し、私たちにさまざまな大切な教訓を残しているヨシア王、ヨシアという王様に注目してみたいと思います。列王記下22章の一節の御言葉をお読みいたしたいと思います。列王記下22章の一節をお読みいたします。口語訳聖書のページでは556ページになります。新共同訳聖書では617ページになります。列王記下22章の一節をお読みいたします。ヨシアは8歳で王となり、エルサレムで31年の間世を治めた。母はボズカデのアダヤの娘で、名をエデダと言った。ヨシアという王様は8歳で王となったと聖書は記しています。小学校2年生です。ヨシアのことを知る上で、ヨシアの前の時代は一体どのような時代であったのかということを見ていきたいと思います。列王記下21章の19節から22節までをお読みいたします。口語訳のページは前のページにありまして、新共同訳のページは先ほどと同じページになります。列王記下21章19節から22節をお読みいたします。アモンは王となったとき22歳で、エルサレムで2年の間世を治めた。母はヨテバのハルツの娘で、名をメシュメレテと言った。メシュレメテと言った。アモンはその父マナセの行ったように、主の目の前に悪を行った。すなわち彼はすべてその父の歩んだ道に歩み、父の仕えた偶像に仕えてこれを拝み、先祖たちの神主を捨てて主の道に歩まなかった。ここにはアモンという王様のことが記録されています。ヨシアの父親です。ヨシアの父親は偶像礼拝をする王様であったと書いてあります。しかも父の歩んだ道に歩んだと 書いてありますので、その前の時代から偶像礼拝が続いていたということを聖書は記しています。天地創造の神様に従う道に歩まず、神様がしてはいけないと言われた偶像の道に歩む、そのような王様を父に持つその子ヨシアは、そのような父親の偶像礼拝という環境の下で育ちました。それではアモンの父マナセのことについて聖書はどのように記しているのかを見てみたいと思います。列王記下21章の1節から3節を読みいたします。口語訳の聖書では554ページになります。新共同訳聖書では615ページになります。マナセは12歳で王となり、55年の間エルサレムで王を治めた。母の名はヘフジバといった。マナセは主がイスラエルの人々の前から追い払われた国々の民の憎むべき行いに倣って主の目の前に悪を行った。彼は父ヒゼキヤが壊した高きところを建て直し、またイスラエルの王アハブがしたようにバールのために祭壇を築き、アシラ像を作り、かつ天の万象を拝んでこれに仕えた。ここにはアモンの父マナセのことが記録されています。マナセはその父ヒゼキヤが壊した偶像を建て直して偶像礼拝をしたと書いてあります。ということはマナセの父ヒゼキヤもヨシアと同じように誠の神様に従う人物であったということがわかります。このように見ていきますと、ヨシアはアモンの息子、マナセの孫、そしてヒゼキヤのひ孫にあたります。ヨシアの祖父マナセは55年王様として統治したと記されていまして、この55年という年数は南王国ユダでは最も長く統治した年数となります。さらにその息子のアモンの2年間を加えますと、ヨシアが王となる前に57年もの間偶像礼拝が行われていたということがわかります。57年続いた後に現れた王様がヨシアという人でした。先ほど聖書朗読で読んでいただきました列王記下22章の2節には、聖書はヨシアについて次のように述べています。ヨシアは主の目にかなうことを行い、先祖ダビデの道に歩んで右にも左にも曲がらなかった。ヨシアは主の目にかなうことを行い、先祖ダビデの道に歩んで右にも左にも曲がらない王であったと聖書は記録しています。聖書に記されています歴代の王様の記録を見ていますと、王様の名前に続いて次のような内容が記されていることがわかります。王様の名前の後にはその王が王様となった時の年齢、そして王様として治めた場所と年数、そしてこれは書いている場合と書いてない場合がありますが、母親の名前が続いている場合とそうでない場合とがあります。さらに聖書が王様について述べている記録の中に、主の目に、主の目の前にという言葉が記されていることがわかります。先ほどヨシアの父親アモン、祖父 マナセのところで皆様ともお気づきになられたかもしれませんが、主の目の前にという言葉が繰り返し王様の記録の中に記されています。例えばヒゼキヤ王のことについて聖書は、主の目にかなうことを行い、主の目にかなうことを行った王であると記録されています。ヒゼキヤの息子マナセについては、主の目の前に悪を行った、主の目の前に悪を行ったと書いてあります。そしてマナセの息子アモンについては、主の目の前に悪を行った、主の目の前に悪を行ったと、このように記されています。列王記は、私がしばらく前に聖書通読をして学んでいた箇所でありまして、歴代の王様の記録を読んでいたときに、私の心に残って今でも響いている言葉の一つが、主の目という言葉です。聖書は人の目ではなく主の目というふうに記録しています。聖書は良いことであっても悪いことであっても、すべてをそのまま忠実に記録している書物です。この王様が主の目にどのように映った王様であったのかということを、私たちはその一人一人の記録を見るときにはっきりとわかります。主の目にかなう王であったのか、主の目に悪を行った王であったのかということを聖書ははっきりと述べています。私たちは自分自身が神様の目にどのように映っているのかという、神様の目ということを考えることはとても大切なことであると思います。私たちは決して人に褒められようとするためにではなく、人の目によく映るようにとか、人によく見られるように行動するのではなく、主の目にかなうものでありたいと思います。ヨシアという王様は悪王の子として生まれ育ちましたが、主の目にかなうものとしての歩みをいたしました。主の目にかなうもの、それが聖書が教えている姿です。私たちは今週どのような歩みをしてきたでしょうか。今週の私たちの歩みは神様の目にどのように映っているでしょうか。ホワイト夫人は国と指導者の月刊3ページの中に次のように書いていらっしゃいます。ヨシアは31年の間国を治めることになったが、彼の即位によって信仰の純潔を保ってきた人々は国家の没落が阻止できるという希望を持ち始めた。なぜならば、新しい王はわずか8歳であるにもかかわらず、神を恐れ、最初から主の目にかなうことを行い、先祖ダビデの道に歩んで、右にも左にも曲がらなかった。と書いてあります。わずか8歳の王でしたが、小学校2年生、の王様でしたけれども、彼は何が正しいことであり何が正しくないことであるのかということをよくわきまえていました。偶像礼拝の中にいましたけれども、信仰の純潔を保ってきた人々がいましたので、その人たちの目から見れば新しい時代が始まるんではないだろうか、このヨシア王に期待しようというような思いが高まっていたであろうと想像できます。さらに同じ国と指導者の下巻の3ページには次のようにあります。ヨシアは悪王の子として生まれ、父の足跡に従うような誘惑に取り囲まれ、 正しい道を歩むように彼を励ます助言者もいなかったにもかかわらず、イスラエルの神に忠誠を尽くしたのである。彼は過去の時代の過ちから警告を受けて、彼の父や先祖たちが陥ったような罪の低い水準や堕落に陥らずに、正しいことを行うことを選んだ。彼は右にも左にも曲がらなかった。私はここを読みましたときに、ヨシアの置かれた環境というものは本当に大変なものであったと思いました。ここに書いてありますように、偶像礼拝をする親のもとで育てられて、そしてさまざまな誘惑の中に置かれ、さらに正しい道に歩むようにと教えてくれる人がいなかったにもかかわらず、彼は自分の意思で、自分の選択によって真の神様の方を選んだのです。8歳の子が偶像礼拝の道ではなく、先祖の神ダビデが愛し、その後の神様に忠実に従った人たちの道に僕は歩もうと選んだのです。私はここを読んだときに、確かに厳しい、あるいはさまざまな誘惑という環境の中に置かれるならば、当然そちらの力に流されていくであろうということは容易に想像がつきますが、必ずしも人は悪い環境の中にいるからといって、その中にずっとその影響を受け続けて同じ悪いことをするとは限らないということです。その例がこのヨシアです。悪い王としてその権力を振るって、そのさまざまな誘惑、偶像礼拝の道しか見えないような、そういう中にいたヨシアが、聖書の中に主の目にかなう王となり、右にも左にも曲がらなかったということは、一人一人は自分の意思によって、選択によって神様を選ぶことができるということです。そのことをヨシアは私たちに教えています。私たちもさまざまな環境の中に置かれているかもしれませんし、置かれることがあるかもしれませんが、どのような状況の中にありましても、真の神様に忠誠を尽くす道を自らの意思で選択によって、そちらの方に自分の体を向けていくことができる、そちらの方に自分の思いを傾けていくことができるということです。確かに聖書の中にはそのような人物が数多くいます。ヨセフもそうですし、ダニエルもそうでした。周りの環境は偶像礼拝という、そういう中に置かれていましたが、しかし神様の道にまっしぐらに歩んでいった人物のことを見るときに、私たちは勇気づけられ励まされると思います。ヨシアの父親アモンは、先祖たちの神主を捨てて主の道を歩まず偶像礼拝をしましたが、ヨシアは父親とは異なって天地創造の神を愛し、恐れ信じる王でした。当然のことながら、子供は親の影響を受けて育ちます。子供にとって親は最初の教師、先生です。ですから子供は親をモデルとして育っていきます。親から見るとびっくりするほど子供は親をよく観察しているものです。親のすることを真似るようになりますし、親の声にも似てきたり、癖まで似てくるということもあります。私が高校生くらいのことだったかと思いますが、その頃教会に住んでいて、私が電話に出た時、私の声を父親の声と間違ったのだと思いますが、その方はいろんなことをどんどんどんどんお話になられて、僕は息子ですというタイミングを逃してしまって本当に困ったことがありました。 それも一度や二度ではなく、何度もそういうことがありまして、親の声に似ているんだなと思ったのと同時に、今度はどのタイミングでぼを言おうかなと思ったことが何度もありました。それぐらい子供というのは親の声が似てきたり、仕草が似てきたりと、親と子というものはそれぐらいにつながりが深いものです。ヨシアも当然のことながら父親の影響をたくさん受けてきたであろうと思いますが、こと信仰に関わることにおいては父親の真似をしなかったのです。ヨシアは先祖ダビデの道、天地創造の神様を愛し恐れ従う道を選びました。ダビデは死を前にして息子ソロモンに次のように言いました。あなたの神、主の里しを守り、その道に歩み、その定めと戒めと掟と証とをモーセの律法に記されている通りに守らなければならない。そうすればあなたがするすべてのことと、あなたの向かうすべてのところであなたは栄えるであろう。ダビデは息子ソロモンに、神様が教えてくださったように歩みなさいと言い残しました。我が子が神様に喜ばれる道を歩んでほしいと願うのはいつの時代も同じです。いつの時代においても信仰を持つ親は、子供が神様を信じる信仰を持って右にも左にも曲がらず、ただまっすぐ歩んでいってほしいとそのように願います。そしてそれが親の祈りでもあります。ダビデもソロモンのためにどんなに祈ったことかと思いますし、ソロモンが我が子が神様の道からそれることがないようにとどれほど願ったことかと思います。神様はかつてソロモンに次のようにおっしゃいました。もしあなたがあなたの父ダビデの歩んだように私の道に歩んで私の定めと命令を守るならば、私はあなたの日を長くするであろう。神様の約束は条件付きのものです。私に従うならばあなたは豊かに祝福される。これが神様の約束の御言葉です。そしていつの時代もこの約束は変わりません。現代の私たちにおいても神様に従う道は必ず祝福に至る道となります。しかし神様に背くことは、神様の道からそれていくことには悩みと恥と苦しみが伴い、その行き着くところは災いであり滅びであり死であると聖書ははっきりと述べています。申命記の中に次のような御言葉があります。見よ、私は今日命と幸いおよび死と災いをあなたの前に置いた。すなわち私は今日あなたにあなたの神主を愛し、その道に歩み、その戒めと定めと掟とを守ることを命じる。それに従うならばあなたは生きながらえ、その数は多くなるであろう。またあなたの神主はあなたが行って取る地であなたを祝福されるであろう。しかしもしあなたが心を背けて聞き従わず、誘われて他の神々を拝み、それに仕えるならば、私は今日あなた方に告げる。あなた方は必ず滅びるであろう。これは申命記30章の15節から18節の御言葉です。申命記30章15節から18節をお読みいたしました。聖書ははっきりと神様に従う道とそうでない道の行き着くところはどういうものであるのかということを私たちに告げています。列王記 下の22章のところに戻りたいと思います。列王記下22章の8節から11節のところをお読みいたしたいと思います。口語訳の聖書では556ページになります。新共同訳では617ページになります。列王記下22章8節から11節までをお読みいたします。その時大祭司ヒルキヤは書記官シャパンに言った。私は主の宮で律法の書を見つけました。そしてヒルキヤがその書物をシャパンに渡したので彼はそれを読んだ。書記官シャパンは王のもとへ行き王に報告していった。しもべどもは宮にあった銀をみな出してそれを工事を司る主の宮の監督者の手に渡しました。書記官シャパンはまた王に告げて祭司ヒルキヤは私に一つの書物を渡しましたと言いそれを王の前で読んだ。王はその律法の書の言葉を聞くとその衣を裂いた。ここに記されていることはヨシア王の治世の第18年に起こった出来事です。神殿の修復作業を行っていたときに長い間失われていた律法の書の写本写したものが発見されました。この写本というものはヨシアの祖父マナセが治めていた頃マナセの不注意な怠慢の結果紛失していたものでした。長い間失われていた大切な律法の書神様の御心が記されているその大切なものが発見されたとき、そしてその言葉を聞いたとき、ヨシアは衣を裂いたのです。衣を裂いたということは、悔い改めたという意味です。神様の御言葉がヨシアの心に響いたのです。そしてヨシアの心に変化をもたらしました。神様の御言葉に触れたとき、ヨシアは謙遜になったのです。この謙遜さ、この姿はヨシアの父親にも祖父にも見られなかったものでした。なぜならば彼らは神様に背いていたからです。しかしヨシアは長い間神様に背いていたためにこのような状態になったのだという国の憂えるべきその姿を知ったとき神様の御言葉に耳を傾ける必要があるということを気づいたのです。そしてこのことによって改革しなければならないと立ち上がりました。改革の働きというものはいつの時代も御言葉を通してなされていきました。あの宗教改革もそうでした。常にいつの時代においても御言葉からそれていくという危険があります。しかしいつの時代にも御言葉からそれているその状態を憂いそのことを何とかしなければならないと立ち上がる人々が必ずいました。その人たちが改革者と呼ばれた人たちでした。ヨシアも改革者の一人になっています。列王記下の22章の13節をお読みいたします。ヨシアが言った言葉がここに記されています。列王記下22章の13節です。あなた方は言ってこの見つかった書物の言葉について私のため民のためまたユダ全国のために主に尋ねなさい。我々の先祖たちがこの書物の言葉に聞き従わずすべて我々について記されていることを行わなかったために主は我々に向かって大いなる怒りを発しておられるからです。このようにヨシアは述べました。神様の御言葉を謙遜に聞きそして人を任命して預言者のもとに送ったのです。 ヨシアは主に尋ねなさいとこのように言いました。ヨシアは預言者を通してエルサレムの滅亡は避けることのできないものであるということを知らされました。それは自分たちの先祖たちが神様を捨てて繰り返し繰り返し罪に罪を重ねてきた、その結果を刈り取らなければならないという現実にヨシアは立たされたのです。神様が望んでおられた状態から大きく離れてしまった、その状態を知ったヨシアはどんなに悲しんだことかと思います。今日の週報に書いていただきました瞑想の言葉をお読み出したいと思います。今日の瞑想の言葉は国と指導者の下巻の22ページからの引用となっております。ヨシアは若い時から王としての地位を活用して神の聖なる律法の原則を高めようと努力した。そして今書記官のシャパンが王に律法の書を読んでいた時に、彼はこの書物の中に知識の宝庫があり、これは彼が国内で行いたいと切に願っていた改革の事業を強力に推進させるものであることを認めた。彼はその勧告に従って歩く決心をした。そしてまた全力を尽くしてその教えを人々に伝え、できることならば彼らを導いて天の律法に対する尊敬と愛を助長させようと決心した。ヨシアの改革の働きの基礎となっていたものは神様の御言葉でした。王自らその改革の働きに着手し、そして人々に神様の御言葉を伝えたのです。今日は触れませんでしたけれども、この後のところを読んでいきますと、ヨシアは偶像を破壊し杉越の祭りを復活させ、真の神様への信仰の確立のために献身したことが記されています。まさにヨシアは改革の星でした。ヨシアは主の目にかなうことを行い、先祖ダビデの道に歩んで右にも左にも曲がらなかったと聖書が記していますように、神様が私たちに望んでおられるのは主の目にかなうものとなるということです。ヨシアがへりくだって悔い改めたように、私たちも御言葉が示されたとき、その御言葉を真摯に受け止めて真の悔い改め経験をさせていただきたいと思います。またもし私たちのうちに神様に喜ばれないものがあるならば、それをやめることができるように、またそれから離れることができるように、私たち自身の自分自身の改革ということも考えていきたいと思います。神様に従う道は必ず祝福される道です。ホワイト夫人はヨシアについて先ほどお読みしました国と指導者の下巻の3ページに次のように書いていらっしゃいます。神は彼が服従したので彼を尊い器として用いることがおできになったのである。神は彼が服従したので彼を尊い器として用いることがおできになったのであると書いてあります。ヨシアは神様に用いられる器となる従順さというものを持っていた人でした。ヨシアの働きは、改革の働きは決してヨシアの能力によったものではなく、ヨシア何か特別に素晴らしい人物であったからではありません。ヨシアという名前の意味は 主は支えてくださるという意味があります。主は支えてくださる。この名の通りに、ヨシアという人は神様に支えられて、御言葉に基づいた改革の働きをすることができました。私たちも神様の働きに携わるとき、それは私たちの能力によるのではなく、神様が支えてくださるその力に私たちの手を添えていくことによって、私たちも協力していくことによって、神様が私たちをも神様の御用のために用いてくださいます。罪のはびこる現代にあって、ヨシアの歩んだ道、ヨシアの姿は私たちに大切なメッセージを与えています。主の目にかなうものでありたいと思います。人の目ではなく、いつも主がどのようにご覧になられるか、主はどのように私を見てくださるか、主はどんなことを喜んでくださるのかという、主の目をいつも忘れることなく、私たちに与えられている歩みが神様に喜ばれて、そして神様の御用のために用いられる、そのような日々でありたいと願います。